皆さんおはようございます。インターネットの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。山村文系の映画の予告編がありますので、まずそれから見ていただきたいと、こういうふうに思います。
神様、軍兵が無事に育ちますように。神様、無事に育って大人になってから人様にはご迷惑をかけず、ちいとでもええことをするものになりますように。
岡山の本郷から参りました山室です。
当社で勉強することができる、新島先生のところで勉強することができる。
だからこそ同社はこの一国の両親とも言うべき人々を養成したいと思っているのです。
新島先生は亡くなりましたが、新島先生を導きくださった神は生きています。
僕はその精神の世界で人の役に立つって決めたんです。
誠に私は今神のおかげでここにいるのでございます。あなたは初めて私によって神に導かれた方です。身も霊魂も全てあなたに差し上げます。どうか受け入れて清め、私を人々の救いのために働かせてください。誰にでも分かるように福音を伝えるものとならせてください。
明日の時代を作るのはこの子供たちなんです。この子供たちを育てるのは大人の責任です。
文明開化で世の中が変わっても、苦しんでいる多くの人たちがいるのは変わりありません。そういったことを議論するより、人種の救いのために行きたいのです。
Join the Salvation Army.
人が笑うと自分も嬉しいですよね。愛です。
愛のために命を投げ打つ覚悟をしたんだろ。
一番優れているのは愛です。
神の言葉を伝えるにはまず愛することから学ぶべきです。愛ですね。
愛です。
We are prepared to die. Hallelujah!
ハレルヤ。
明治になっても百姓は生かさず殺さずという江戸時代からの政策は続き、娘を売らないと生きていけない貧しい人たちがたくさんいたのは変わりありませんでした。
こんな綺麗なベベ着れるようになった。毎日白い飯もたらく食えるようになった。
野郎ども出てこい。
出て、黙れ。
私の一切の罪、そして罪と疑わしきことを消し去り、これからはただ神がなれと仰せられるままとなり、なせと仰せられるままをなすためだけに生きながらえることを誓います。
はい、ありがとうございました。昨日からですね、東中野で、駅前で映画が始まったんですね。私は新宿の方でちょっと行けなかったので、 っと無理だったんですが、東中野の駅前に来たということはまあ見ろっていうことだろうとということと、感謝会の後にね、いつも横浜盛会なんですが、今回はなかったので行ったんですね。でちょっと混んでてしまったなと思ったら、そしたら一番前に円香さんと前城夫妻が並んでてまあそこで座らせていただきましてですね、そしたら満員で大変だなと思ったら3分の1か2分の1ぐらいかな、そういう感じだったので、土曜日の最初であれだったので、まあゆっくり座れるというようなね感じでした。それで見た時にちょっと思ったのは、ジョージ・ミラーとか石井十字たちが出てね、石井十字がかなり重要な役割で出てきてるんですけど、あの人たち祈り聞き従いの方々なんですね。ですから基本的な土台っていうのはね、まあ、言ってることはやや違うけど、まあ、そういうことだなというふうに思いましたし、それから、なんか危害を加えられて、怪我をした時にキリストの名によってね、そういうことが あるということは誇りなんですって言われたことはね、非常に良かったと思いますが、またあのお母さんね、子供のためには祈るのはいいんですけど、あれ多分救世軍の監修が入ってると思うんだけど、仏壇の前で祈ってましたよねあれ2回ぐらい来てましたのでね、どういうことなんでしょうかね監修した割にはあれですね、まあ、でも非常にノンクリシャンの監督が作ったっていう割には非常に良い映画だったので、2週間続きますのでゆったり見れますので、ね、重荷を持たれた方いらっしゃっていただきたいと思うんですが、1分動画がありますのでそれを見ていただきたい、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは神の国です。千年王国の終わりに最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて天から下ってきたとあります。教会のことを花嫁に例えられますが、新しいエルサレムはまさに教会の完成形でもあります。新しいエルサレムは一辺が2220キロの立方体で、現在のイスラエルすべてを覆う以上の広さです。都はガラスに似た純金でできていて、約65メートルの城壁は壁翼で作られています。その城壁には東西南北に3つずつの門、計12の門があり、それらは真珠でできています。門には12人の御使いがいて、イスラエルの各部族の名が記されています。城壁の12の土台石には十二支の名が書かれていて、あらゆる宝石で飾られています。黙示録21章に、諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る、都の門は一日中閉じることはないとあるように、新しいエルサレムの中に住んでいる人と新天新地の他の場所に住んでいる人がいるようです。神と子羊が神殿となり、その栄光が都を照らします。都の中には神と子羊の御座があり、その御座から水晶のように光る命の水の川が流れています。この川は都の大通りの中央を流れていて、その両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実ができます。その木の葉は諸国の民を癒したとあるように、治療効果があるようです。新天新地、新しいエルサレムでは呪われるものはありません。そのしもべたちは神に仕えとありますから、永遠に続く仕事、永遠の価値のある仕事が与えられるようです。また神の御顔を仰ぎ見るように、霊的にも実際的にも主が共におられるようになります。彼らは永遠に王であるとあるのは、実際統治するよりも王のような豊かさ、恵み、祝福が与えられるということだと思われます。 黙示録の記述は新天新地、新しいエルサレムの到来で終わりますが、実はここから主と共に歩む永遠が始まるのです。私たちは思いをはるかに超えた祝福を受けていくのです。それではまた。
黙示録の読み方って、ね、2通りあって、一つはより象徴的に受け取るという立場と、よりそのまま受け取るという立場と2通りあるんですね。で、象徴的に受け取る立場の問題点は何かというと、出てくる象徴が一体何の意味かっていう、それははっきりと確認できないんですよね。だからいろんなことを言うので、いろんな意見が出てきちゃうんですね。で、私はより、人為的に取るべきであるというふうに感じております。で、その中でですね、何がこの後に分かるかといいますと、観覧時代の7年間が来るわけですよね。そしてですね、3.5 年目に敬虚があると。もちろん敬虚されない人たちでも殉教して天に行かれますけど、なるべくだったら敬虚で行くということをね、求めていただきたいと、こういうふうに思うんですが、じゃあ我々はこの時点でどうなってるかって言いますと、死んでるか敬虚で行ってるかどっちかですよね。そうしますと天国にいるわけですね。で、天国は天のエルサレムって言います。淵野さんがね、昇天されましたけど、淵野さんってずっと教会来られてたんですよ。熱心に来られてて、そして、来られなくなって、ちょっと、あれだったんですけども、それでも熱心に礼拝されておられてね。で、今は天国にいらっしゃいますよね。そして、この天のエルサレムっていうのは天国なんですけど、ヨハネの福音書の14章1節で、住むところを備えに行くってイエス様が弟子たちに言ってるんですね。これがここです。で、もちろん弟子たちに住むところがあるとともに、我々に住むところがあると、ここが永遠の住まいということになりますね。ですから天のエルサレムに行くことになると。ただし天のエルサレムにそのままいるわけではなくて、再臨が起こりますが、で、この時にキリストと共に聖徒はやってくるって書いてあるんですね。で、千年王国で、で、千年王国はエルサレムを中心に統治されると思われますから、エルサレムを中心に我々は生きることになると。だから、エルサレムは非常に、我々の永遠においてね、重要な意味合いがあると。ですね。そしてその後、サタンが解き放たれて、そして、最後の審判があってですね。まあ、これは何度も言いますが、ありがたいですよね。裁かれるんですけど、我々は裁かれないと。これはもう見事に、そう思いますね。ですから、我々は裁かれないのですね。で、それが分からなくて、まあ、どういう感じになったのかというとですね、変なこと書いてある祈りの本があって、それを清められないと、祈りが答えられないって言われてるんですね。清めって二つ意味があって、一つはね、皆さんが十字架の前で十字架を信じて悔い改めるのは罪が許される、そういう意味で清められる、これが一つなんですね。もう一つはね、キリストに似たものになる、罪を犯さなくなる、これがもう一つの意味なんですね。で、これは私たちのうちに神様が働いて私たちを立て上げ、そして最後には栄華ってね、死んだら栄華っていうことで罪を犯さ完成するんですが、その過程ですよね。そしてね、本に書いてあったの、よく書いてあったのはね、その A、より清められる、キリストに似たものにならないと祈りが答えられないっていうふうに書いてあるんですよね。そうするとね、初めから無理だっていうふうに思いますよね。具体的にね、だって罪人なんだからね。しかしね、祈りは答えられる。私ね、迷いました。おかしいと思ったんですね。なんでこんなに祈りが答えないんだろうと。それはね、私たちの罪がね、完全に許されてるからです。だから罪を犯したことのない人と同じ祝福が来るんですよね。まあ、これは素晴らしいなと、こういうふうに思います。そしてね、その後 新しいエルサレムが降りてくるんですね。だから、天のエルサレム、つまり天国が降りてくるわけですけど、新しくいろんな事柄が変わってんじゃないですかね。でね、そこで、永遠に生きることになるということになります。で、皆さんの住まいもそこにあるということになるのでね、どうぞそのことをですね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでメッセージの方に入りたいと思うんですが、昨日感謝会が行われたんですね。まあ、主の十字架はですね、主の御心に従って歩んでいくので、決めてやっていくわけではないので、語られてやっていくのでね、そしてその中で主が技を成してくださるのを感謝するという、こういうような形です。それで2018年度の働きが始まりましたけども、一つこう言えるのは、皆さんがね、愛されてるってことと祝福されてるってことなんですね。そしてですね、その神様の愛っていうのはね、底知れない愛ですよね。で、私たちほど愛されてる人はいませんし、それから個人的に言うならば、もう私が一番愛されてる。岡本氏よく言われましたね、あなた自分だけ愛されてると思ってるって、ね。でもね、自分だけ愛されてると思うほどの愛で愛してくださってるんですね。だから皆さんはね、特別に愛されてるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。そしてね、神様は何をしようとしてるのかって2つですよね。私たちが立て上げられることと祝福しようとしてると、これが神様の御心であって、今年度ですね、神様の御心は皆さんを祝福すること、恵むことですね。そしてね、神様の祝福っていうのは、まあ、一つは、聖書的なことをこちら側がより理解して信仰の踏み込みをすることによって恵みが広がるんですね。まずそういう面で皆さんの恵みはね、成長していくっていう事柄があります。それとともにね、年々神様はね、いろんな祝福を用意しておられるので、私たちが普通にしてるだけでもね、祝福が増し加わるということが起こってきます。ただし、訓練とともになので、だからまあ、それはもうはっきりですね、捉えておいて、いただきたいと。こういうふうに思うんですね。そしてですね、今年度、素晴らしい祝福がね、神様によってね、用意されているということをね、どうぞ覚えておいてください。主はね、素晴らしいことを皆さんにされるということをね、覚えておいて、いただきたいと。こういうふうに思います。それとともにですね、先週は J フェスがあったんですね。だってインターネットで見たら、マリーちゃんとユミちゃんが白い半袖のやつでやってんですね。俺元気あるなと思ってですね、すごいなと思って、あの寒い中でそしたら去年の夏かなんかのはねあれずっとあれしばらく出てましたよね、あれね。みんななんか服装がだいぶ違うなと思ったら。そしたら、ちょっと経ったらガラッと変わった服装になってきたのでね。であれ誤解を生みますね。で、素晴らしかったのは、ちょっと雨が最初降ったようで、最初のチームはね、2曲が1曲ぐらいになっちゃって残念だったんですが、ほぼ完全にやれたっていうことですよね。感謝したいと、こういうふうに思います。皆さん の賛美を通していろいろ主の技が起こったということを感じますが、まあ、最後の方ではね、すごく人数が集まって、まあ、今までにないぐらい人数がいたということも書いてありましたし、また人数がいた中でいろんな主の手がね、働いていったということを感じますからね、ちょっと感謝したいと、こういうふうに思います。やっぱり神様がいらっしゃると、いろんな助けとか、いろんな祝福があってね、人間的に考える可能性とは全く違うことが起こってきますよね。それは素晴らしいと、こういうふうに思います。それで先週ですね、なんか神様のいろんな祝福を皆さんね、受けたと思うんですがね、受けた人、受けてないってことはないと思いますよね。なんかあります？あ、フェスの件ね。ああ、よかったですよね、あれはね。はい。 他にいらっしゃいますかね。いやね、私細かいことでいろいろね祝福を受けたんですね。それ何の祝福を受けたのかというと、金曜日は正解だったんですね。で、朝早くやるっていう正解だったので、7時半に出ないといけないんですね。で、小屋まで行かないといけない。で、その時にですね、ちょっとこれ小屋まで、電車に乗って座っていくっていう可能性がちょっと見当たらなかったんですね。それでね、ギフスが行くってんでね、ギフスの車に、ね、乗っけてもらった。それで、ちょっとね、お祈りしたんですね。何をお祈りしたのかっていうと、1時間半ね、というのは、中野から小岩だからね、新宿とか都心を通るんですよね。しかもね、ラッシュ時でしょ。そう簡単に行かないルートなんですよね。まあ、都心の真ん中通っていくわけだからね。そしてね、言われていたのはね、1時間半かかるって言われてたんですね。1時間半かかるってね。それでね、お祈りしたんですね。それはね、まず渋滞が来るだろうかね、渋滞がないように。で、まあ、渋滞があったらすぐ抜けられるように。まあ、ともかく渋滞ないと。それから信号で引っかからないように。お祈りしたんですね。そしてですね、まあ、スムーズに行けるようにとお祈りしたんですが、同時にね、私ね、祈ったんですね。40分で行けるように。なんかね、40分って感じがしたので、40分で行けるように絶対不可能だなと思ったんですね。だってラッシュ時の都心を通ってのね、小岩までだから、1時間半って言われてるところだから、そしたらね、渋滞しないんですよ。信号もスースースースースースースースースースースースースースー取っていくんですね。そしてね、小屋に着いちゃった。そしてね、時計見たらね、38分。ちょっとね、感謝したいと祈ったら全てそのようになるわけではないんですが、祈ることと祈らないことの差っていうのは明らかに出てきますよね。具体的にね。それでね、ちょっと帰りは残念だったんですね。それは何かっていうと、帰り電車で行ったんですね。まあ、ともかく電車で座っていけると読めたんですが、3つの駅に座れなかった。多分ね、私が最近で座れなかったのは3、4ヶ月ぶり。まあ、その後座れたんですけどね。まあ、でも3、4ヶ月座れるっていうことは普通でないなと思って、ちょっと感謝したんですね。感謝したいと思います。それとともにですね、ちょっと歯医者に行く羽目になっちゃったんですね。それでね、食べたら、歯が取れてた。困ったなぁと思ったんですね。それでね、すぐ歯医者に行きたい と思ったんですが、あれでしょ、爽快でしょ、爽快なんて言うんじゃないですか。それでね、もうすぐ祈りでは今日中に、治療を受けて今日中に、終わるようにって祈ったんですね。具体的にね。それでね、電話かけてもらったんですね。そしたらね、こう言われたんですね。来週の金曜日の、ね、3時とかなんか言われたんですね。まあ、それはしょうがないなとね。もちろん主の御心もあるから、そんなもんだなと思ったんですね。そしたら突然電話かかって、10時からの予約がキャンセルになりました。って言われたんです。来ますかって言われたんですね。それでね、どうしようかと思ったんですね。11時から総会でしょ。ね。でもね、これは死の手じゃないかっていうことで行くことにしたんですね。それでね、すぐ祈りました。診療室に誰もいないように、待合室診療室に、でそのままやれるように、で3時10分には終われるように、で 3時10分じゃなくて10時10分には終わるように、で10時半頃までにはこちらにつけるようにやったんですね。そしたら誰もいない診療室に、そしてそのまま、診察して、そしてですね、歯が取れちゃったから、かぶせるんじゃないから、これ絶対2回はと思ったんですね。1回で済むようにって言ったら、1回で済んじゃって、で、歯医者出た時は10時2分 そしてこっちにですね、10時半までに着いたんですね。感謝したいと、こういうふうに思います。祈るとですね、全て答えられるわけではないのですが、でも明らかにこう祈った時と祈らない時のね、神様どんどん言えって言ってるのは祈りがどんなに答えられるかっていうことですよね。そしたらね、試練にあっちゃって、何があったかっていうと、夜不審さんが電池買いに行ってね、その時に南京豆買ってきたんですよね。それはまだ硬い南京豆で、でね、南京豆食べていた時に歯が取れちゃったの。硬い南京豆でね、イエーイってね。それでね、分かったんですね。それで分かったのは、何が分かったか分かった、なぜ私が歯が取れていったのかって、やっぱりね、その南京豆が原因だった。だから結構ね、今ね、ここが穴が開いてる。ただその場合はね、やっぱり主の手があるので、なんか語りかけとかね、示しがあるなっていうことをね、ちょっと感じてるんですよね。でこの後ろにね、神様の特別な計画があるなっていうことをね、ちょっと感じてるのでね、まあ祈っておいていただきたいと、こういうふうに思いますね。そしてね今日の聖書の箇所は第一テモテのね、今日の御言葉のところですが、五節の望みを神に置いてっていう、この部分なんですね。望みを神に置くっていうことなんですね。で皆さんはね、人生においてこういろいろなことに出会うわけですね。問題とか病気とか、あるいは人間関係の問題とか、あるいは将来の問題とか、いろいろあるんですね。でその時にイエス様を信じる者たちの特権というのはですね、神がいらっしゃるってことなんです。神がいらっしゃるってことなんですね。そしてですね、神がいらっしゃる場合、どういうふうにいらっしゃるのかっていうと、前に言いましたよね、神に信じなさいっていう時、何を信じるのか、神がいることを信じるのか、まあ、それは土台ですよね。じゃあ神が十字架によって私たちの罪を許したことを信じるのか、それも土台ですよね。ただし神様を信じなさいって言ってる時は、何を信じるのかっていうと、神様が皆さんね、私たちを愛してるっていうことを信じるのですね。で私たちほど愛されている人はいません。深く深く深く眠りに入る人もいますが、ね、その眠りの深みにまで主は届いている。具体的にね。そしてですね、神の立場からね、我々を見ると、神様が何をなされるかって、見当つくわけですよね。それは一つは何かっていうと、私たちが本当に愛している人がいるとして、愛している人にどうしたいかっていうとね、喜んでほしいでしょ。喜んでほしいですよね。それから問題解決してほしいでしょ、ね、病から解決してほしいでしょ。それから成功してほしいでしょですね。そして多くの祝福で満たしてほしいでしょ。そう思ってるってことなんですよね。そしてね、そう思ってることに偽りはないのですよ。だから皆さんね、何を信じるのかっていうと、問題を解決しようとしている、私たちを喜ばせようとしている、成功させようとしている、最善を起こそうとしているということなんです。そしてですね、どう思っているのかっていうと、強くそれを感じている、強く感じているんです。そしてね、それを信じるかどうかね、そうしますとね、ここに来るとある方々はね、信じないのです。で信じてるか信じてないかっていうことをね、見分ける方法があるんですね。それは何かというと、問題とか困難とかいろいろ、トラブルとかですね、将来のことに 主に望みを置いているかどうかってことです。でなぜ言うのかというと、主に望みを置いているときに主の助けと恵みはやってくる、祝福がやってくるということなんですね。でどうしてそういうことになるかというと、神様は私たちを愛していて、そしてですね、私たちに最善を与えようとしているのは、こちら側の、ね、信仰の対応が必要なんですね。で信仰の対応が必要である、こういうふうに思っておいてください。そして信仰の対応の基本は祈るということ、これは感謝でも悔い改めでも求めの祈りもそうですね。で聞き従うこと、これが一つポイントとなります。だからさっきも言ったようにですね、小岩井行くのように38分で行きましたよね。それから、4ヶ月ぶりに電車の中で立ちましたけど、4ヶ月ぶりですからこっちもね、それ以外は全て座れたんですよね。具体的にね、で主が助けてくださいましたね。でこの時に信仰を用いるということがね、一つ大きなポイントとしてあるということをね、どうぞ覚えておいてください。そして祈る場合にですね、第一ヨハネの5章4節が一つキーポイントとなります。第一ヨハネの5章4節を、5章14節か、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。で、ここで書いてあるのはですね、神の御心にかなう願い。で、御心にかなう願いっていうのは何かっていうとですね、御言葉に沿った願いです。そして具体的に言うと、どういうことを神様はなそうとしているかというとね、私たちを愛しておられ、私たちを喜ぼうとされておられ、問題を解決しようとされておられ、最善の将来を与えようとされておられ、病の解決を与えようとしておられ、最善の人生を与えようとしておられるということなんです。そしてですね、その最善の人生を与えようとしておられることを、弱くではなく強く願っているんです。どうして強く願っているのかというとね、我々が愛されているからですね。だからね、強く願っておられます。強く願っておられるんですね。そしてね、それはどういうことになるかというと、確実な助け手なんです。で、この時にですね、多くの方々がね、主を求めないっていうことが起こってきます。それはね、本当に助けてくれるだろうか、本当に道を開いてくださるか、祝福してくださるだろうかと思うからです。皆さん、本当に祝福してくださるんです。皆さんがですね、余計なことを求めなければ、耳心でないことを求めなければですね、それが起こってくるんですね。で、そのために何をしたらいいかっていうとね、祈るのです。祈るのです。私もね、無駄かと思ったんですが、小岩まで、東中野までから40分で行けるように乗ったんですね。そしたらね、38分。もう感謝したいと、こういうふうに思います。そうするとね、信仰を使ったわけですよね。私ね、信仰を使ってないとね、また訳が全然違ったと思いますね。具体的に。これは祈るという形で信仰を使いました。で、信仰を使うってことが必要なんですね。で、そしてですね、この信仰を使うときに、何かというとね、望みが神様になるんです。望みが神様になると、どういうことになっているかというと、皆さんの解決ではなくてね、神の解決になってくるわけですね。特別な助けと恵みがこう表されてくるんですよね、具体的に。 それがね、普通の解決ではないという形になります。例えば、私はですね、慢性腎臓で血液吐いて、そして、ね、何度も死にそうになったんですね。でお医者さんの判断ではね、ちゃんと生きていけるかどうか、普通には生きていけない、もう胃も切ったし腸も切った、一部切ってるんですけど、そういうような状況だったですよね。でもね、ジョージ・ミラーを通して神様に頼るっていうことをね、教えられたんですよね。それでね、神様のところに行ったでしょ。そしたらね、どうなったのかっていうと、癒されちゃった、ね、で癒され方がちょっと違うんですよね。神様のところに行ったから。で癒されてどうなったのかっていうとね、その後25年間、今ね25年間からちょっと外れてるんですね。25年間ね、病院に行ったことがないですよね。で80数カ国、25年間で行ったかな、ちょっと忘れましたけど、80数カ国でしょ。そしてね、猛烈な予定ですよね。で皆さんお疲れになってこの場所に来てますけど、おそらく私の方がお疲れになってると思うんですよね。そうするとね、私が神に希望を置いたときに、単に考えてるのは自分の病が治って普通に行ければいいと、こういうふうに考えているのがまるで違うように動いてるわけですね、具体的にですね。で今脊柱管狭窄症とかね、いくつかあるんですけどね。でもその、まあ、イエス・キリストの十字架の打ち傷によって癒されたってことを主が言われてますので、それを受け取ってるんですね。で私ね、これ神に希望を置いてる。でそうしますとね、一つ分かることがあるんですね。何かっていうとね、神の技が起こってくる。神の技がね、まあ、今でも神の技だと思うんですけど、なぜかっていうとね、これから行きますから、アメリカに行きますから、12月の中旬帰ってきたらまたアメリカ行きますから、12月の25日、帰ってきてから今度は1月2日にカンボジアに行きますからね。そういう働きがあるんですね。で猛烈なんですよね、具体的にね。でもなんかもっと大きなことが起こるためにね、なんか特別なことが起こるっていうことをね、私はね期待してるんですね。それで皆さんね、皆さんの人生においてね、この問題がなくなればいい、あの問題がなくなればいいっていうふうにこう考えますし、この問題でこうなればいいっていうふうに考えますが、しかしね、神に希望を置くときに、それを超えたね、素晴らしい技と栄光が表されてくるんです。具体的にね。私は病気の癒しのことだけ考えてましたけども、癒しが起こっただけじゃなくて、癒しとともに学びがあって、いろんな霊的な事柄とか、こういうことをね、学んだっていうことと、自分のミニストリーに癒しが入ってきちゃった。そんなこと思いもしませんでしたね。それとともにね、もう世界各国行き始めちゃった。世界各国行き始めたっていうのを考えても、おそらく日本で、数本の指に入る牧師としての数行くようになっちゃった。他の人は全然もっと私より健康だった人ですよね。でそれはね、主の希望で、皆さんね、有力な人を知ってるってのはありがたいですよね。で皆さんね、皆さんはね、神を知ってるんです。そしてね、神を知ってるだけじゃなくて、神のお気に入りなんです。そしてね、お気に入りっていうのはね、皆さん特別なことをやってくれるんですね。主の十字架の人は、ね、神のお気に入りなんです。でね、結構ね、教会に行きながらね、自分がお気に入りだって知ってないクリスチャンがね、90%。ね、で 90% そういうクリスチャンがいるとするとね、どうするかというと、恵みを受けないんです、皆さん。こう恵みを受けないんです、皆さん。そしてね、神のお気に入りだから、でどの人の、どのクリスチャンの問題に関しても、本当に主はね、それを解決してあげたい、立てあげたいと思ってる。でも、神 神のとこ行かないから、神を望みにしないから、だからそれを受けない。私が最初の教会に行った時にね、よくみんなで喋ってたんですね。何喋ってたのかっていうと、クリスチャンになって何が変わった、日曜日朝教会行くのが変わったと。それ以外は考えられないって結構みんな言ってた。それからね、日曜クリスチャンってよく言ってました。それは何かというと、月曜日から土曜日までノンクリスチャンとして生活し、日曜日に教会行くときだけクリスチャン、ね、つまり 何かというと、神の働きを月曜日から土曜日まで見ないってことなんだ、ね、でもね、そんなことは考えられないね。だって月曜日から土曜日までね、神の働きだらけでしょ、皆さんもね、具体的にね。実はね、どうしてそうなのかというとね、私たち愛されていてね、特別されてるんですね、神様に。だから主の十字架の人は特別されています。もちろんね、他の教会の人も特別されてますね。とかね、特別されてるのをね、知ってるか知らないかでね、違うんですよ、皆さんね。そして皆さんね、特別されていて、知っていてね、特別された人のそばに行くとね、ケーキもらったりするんですよ。お小遣いもらったりするんですね。ところが特別されているにもかかわらず、遠くから特別されている人を見てね、そしてね、そこに近づかない人はね、遠くから見てるだけ。特別されているのに。そしてですね、神を望みに置くということは、実はね、大変な祝福なんですね。具体的にね。で、その時に、皆さんがね、まあ、適当な人生でいいかと思うことと、神を望みに置くことは大きな違いになります。そしてね、神を望みに置くときに、その神の計画が現れてくるので、これをね、望みにされるかどうかっていうのはね、大きな違いとなってくる。神を望みにする、神を求める、ね、そしてですね、あれノンクッションが作ったからあれなんでしょうけど、映画見ながらちょっと思ったことがあるんですね。祈りがあんまり答えられてないなと。あれ実際には多分ジョージ・ミューラーや石井十字だから、石井十字なんて祈りの人だから、ね、そういうやつ入れてないんでしょうね、おそらくね。本当はね、うんと祈りが答えられたと思いますし、救世君になってあんだけの働きをするにはね、それなりの祈りがあったと思いますね、具体的にね。でそれが見えないからね、あれですけども、皆さんね、神に望み、その時に何が起こるかというとね、皆さんの、将来が違います、ね、私神に望みにしてよかったですよね。私ね、こんな世界を股にかけるってね、そんな大げさなもんではないけど、そしてね、外で話すとか、こういう将来が自分のうちに来るとは思いもしませんでしたね。でなぜ思いもしなかったのかというとね、私赤面症 で話すのが苦手で、そしてですね、尻滅裂になったのですよね。ところがね、主を希望にした時に主が働いたんですよね。で例えばベニ君のことだって治らない脳障害でしょ。でもね、主がいらっしゃるから、主を望みとした時に大きな変化が来たんですね。でどうぞ皆さんね、天国行ってから本当はこういう恵みとああいう恵みを受けるんだったっていうふうに気がつかないように、ね、もう今の段階で、私たちは愛されてるんですね。そしてね、私たちは特別な目で見られてます、神様から。もちろんね、どの教会も特別な目なんです。どのクリスチャンも特別な目なんです。ところがそれをね、知って実際上にね、神様のそばに行ってるか行かないかっていうことでね、ここで大きな差が出るんですね。でどうぞ皆さんね、今週の目標をね、より10分眠れるようにしないで、より近く神様に近づくようにして、でいろんな事柄をね、求めてね、願っていく。いいですかね。私は祈り始めた時にこう思ったんですね。 何かというと祈りは聞かれるよとかなんかいろんな人が言ってたんですが、その人自体があんまり聞かれてなかったみたいですね。そしてね、祈り始めた時にね、思ったんですね。よく分かってないから何と祈りが聞かれないものかと思いましたよね、具体的にね。しかしね、それはね、祈り方をよく知らなかっただけであって、祈りをしっかりと捉えていればやってればね、分かってくるんです。そうするとね、祈りがどんなに聞かれるか分かってきます、ね、そしてね、祈りとか従うことを通してね、神様がなそうとしていることの、ね、大きさっていうのは、ね、非常に大きなものですね。そしてね、今リバイバルが起こり始めてるんですが、たくさんの人たちに癒しがいったり救いがいったりね、栄光がなされますよね。素晴らしいことが起こるんですが、同時にね、その前に我々に起こってきます、ね、神様が愛していることの実質をね、主はね、私たちに表されますよね。そしてね、皆さんね、去年よりも今年の方がはるかに大きな祝福を見ていきますね。で、神を望みにする、で、神のそばに行く、で、信仰を用いる、ね、その中でね、特別な祝福と恵みを見ていくということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご用語と皆様を出してください。不安をどうしても口に出しちゃう方がいらっしゃるんですが、すぐ悔い改めて信仰の告白、御言葉を通しての告白を打つように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導いてください。なんか自分なんてダメだって思いが非常に強くある方がいらっしゃいますが、ちょっと悔い改める必要があります。悔い改め、でサタンの惑わしにかからない、主はその人に最善の道を用意し、その人を通して最善の働きをなそうとしています。主に委ね従う、その時に主の栄光が表されます。また何か、非常に強いサタンのアタックを受けている方がいらっしゃいます。アタックを受けている理由は、施策に来ています。その施策の内容が神の言葉と違います。これがアタックの理由です。それゆえ、神の言葉にしっかりと立つように、皆によって霊を縛り立つように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これもしたいと思います。それではおのおの癒しのためをお祈りください。ただそのお一人お一人のカード精神に触れ、癒しを行い解放を行ってください。イエスキリストの宮やってみる、お一人お一人のカード精神から山への霊をさえ、イエスキリストの宮やって、お一人お一人の稼働精神に命する。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの宮やって、お一人お一人の稼働精神に癒しを宣言する。なんか耳鳴りがする方がいらっしゃいます。これが癒されました。腰のところと左の足の上部のところが痛い方がいらっしゃいますが、これが癒されました。腸が悪い方が癒されました。イエスキリストの宮やって、お一人お一人の稼働精神に癒しを宣言する。イエス様の名前によってお願いします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アーメン。はい、どうぞお座りください。報告をいたします。 感謝会が行われました。祝福を感謝します。コロゴスペが12月22日に行われます。どうぞいろんな方々を連れていらっしゃってください。感謝と賛美の連鎖祈祷が始まっています。水曜日の5時から5時半あ、これは連鎖祈祷会ですね。はい、次カンボジアチームが1月2日から行きますので、どうぞ皆さんいらっしゃってください。はい、四国政会、町田政会が行われます。年末特別献金をいたします。感謝の選手は4時半より、あとはいつもの通りで報告をお願いします。
カンボジアチームが1月2日から5日の日程で使わされます。この派遣はどなたでも参加できます。現在タイ航空羽田発の場合は102,690円となっております。お早めのお申し込みをよろしくお願いいたします。参加希望の方はアジア部門までよろしくお願いいたします。
学生会からのお知らせです。今日は2時15分会堂で合同ヤング礼拝があります。その後3時会館で学生会の食事会をします。今日のメニューはピリッと辛くてまろやかなコク、肉そぼろの旨み引き立つ豆乳担々鍋です。ヤング学生の皆さんぜひお越しください。
雨傘の整理についてお知らせです。3階のエレベーターホールに置いてある雨傘を11月いっぱいで処分いたします。ご自分のものがございましたらお持ち帰りいただきますよう ご協力をお願いいたします。
ゴスペルコンサートのお知らせです。12月22日金曜日7時開演で心ゴスペルが行われます。場所は中野ゼロショーホールとなっています。本日4時半よりこちらの会堂で打ち合わせを行いますので、関係者の方々ぜひお集まりください。
心ゴスペルのチラシ配りを今日も行います。今日は北口広場でパトリスの皆さんがライブをしてくださいますので、お手伝いしてくださる方はチラシを配りに2時に集まってください。お願いします。
はい、それではこれで礼拝を閉じたいと思います。どうもありがとうございました。